最近嫌なやつです。友です。
昔から嫌なやつだと思います。まやです。
ひどいこと言ってますね。まあね、ちょっと最近ですね、私ちょっと会社で、
はい、
この自分の嫌なやつオーラが溢れ出ておりまして。
いや、いいんだよ。なんかさ、会社は会社だし、プライベートが楽しければいいんじゃない？
まあ、プライベートは楽しいんですけどね、うん、こう、なんてしょう、会社での僕はですね、なんか多分ちょっと変なスイッチが入っちゃうんでしょうね。悪いところが出てます。
まあ、みんなに好かれる必要はないからいいですよ。
そこね、そこ開き直っちゃうから良くないんですよね。
え、うん、私めっちゃ開き直ってますけど。職場は仕事しに行くところだから。
ね、いや、そうなんですけど、ね。
遊びに行くところじゃないから。
そうなんですよ。また遊ぶんだったらお前らと遊ばんと思いますよね。
そうよ、そうです、そうです。
うん、くっそもつまらん連中めと思いながら。
それでいいんです。
ああ、これ以上言うと悪口が出てきますね。ね、さ、ね、さ、今週もネタバレをやってまいりますけども、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
三国だが、
今週のネタバレです。
はい。
そして、本編最後のネタバレです。
はい、最後のネタバレです。
皆様長い間、お付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
もう少し続きますので、ぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
はい。
さあ、本編最後のネタバレなんですが、
うん。
今日はですね、諸葛亮孔明亡くなってしまいましたので、
はい。
諸葛亮孔明のお墓についてちょっと触れていきたいなと思います。
はい、お墓も気になってる。
本編でも触れましたが、
うん、
諸葛亮孔明、帝軍さん、漢中の義との最前線といいますか、
はい、
職を守って義を睨みつけるような場所にお墓が作られたと。
うん、
もしかすると、お詳しい方、あれ諸葛亮孔明の墓って、生徒にあるよねって気づいた方いるかもしれません。
うんうんうん、そう、私それ思ったんですよ。なんでそんな中途半端なところに、まあ山だからかなぐらいの感じだったんだけど。
うんうんうんうん、うん。
で、普通は都
に。実は、生徒にもお墓があります。
うん、ああ、有名な人にありがち。
うんうん。ちょっとそのあたりについて触れていきましょう。
はい。
まず、帝軍さんという、まー、あ、ちゃんも言ってましたけど、なんかすんごい中途半端な場所にあると。
うん。
なんでかなっていうところを、ちょっとまあ本編でもちらっと触れましたけども、なぜそこに葬られたかもちょっと含めて触れていくんですが、
はい。
当時、帝が死んで、その帝に近い部下たちは、帝のすぐそばに葬られたりすることがありました。
うんうんうん。
例えば曹操は、近い部下何名かを曹操のお墓の中というかそばに一緒に祀っています。
はい。
で、ライバル芝居はどうかというと、
うん、
芝居は亡くなった後に、曹丕、曹操の息子ですよね、
うん。
この曹操の息子に見出された才能芝居だったので、
うん、
曹丕と同じ墓といいますか、曹丕の墓のすぐそばに芝居の墓はあります。
うん、
ただ、曹丕は、帝のそばに一緒に葬ることを認めていなかったらしいので、
うん、
もしかしたら曹丕の許しを得ないで勝手にやったかもしれません。
うん、
ただ、世の中的に、そういう流れの世の中だったら、はい、これ孔明さんも劉備と一緒に葬られるべきじゃないって思いません？
そうそうそう思ったんですよ。
で、実はさっき触れました生徒にあるお墓は、劉備さんと孔明さん一応一緒になってます。
うんうん、
ただ、帝軍さんというところに遺体は葬られてるんですよ。
うん、
これがなんでかっていうのをちょっと考えていきたいなと。
はい、
ちょっとまあ大きく分けて3パターンぐらいで考えました。
はい、
で、おそらくその3パターン聞いてる中で、いや、そりゃないわって思うのもあると思います。
うん、
一つとしては、志半ばで散った孔明が、
うん、
滅技交換、 義を滅ぼして漢をもう一度立て直す、蜀を守ってこっから義を睨みつけるんだっていうことで漢中の帝軍さんに葬ってもらったと、
うん、
死してなお義を倒すっていうね、もう意志の現れだと、
はい、
いう考え方もありますよね。
うん。
で、もう一つの説として、肉体は帝軍さんに葬ったと。
うん。
しかし、魂は劉備さんのところに一緒に葬ってあると。
うん。
実際、成都の都にある諸葛亮孔明のお墓には、劉備と孔明が一緒でして、
うん、
ここには確かに孔明の骨がないんですよ。孔明の骨はないが、うん、一緒に祠として祀られているので、
はい、
これもまあ一つの説ですよね、
うん、
でもう一つ考えられるのが、もしかしたら孔明劉備のこと嫌になってたんじゃねえかな説。
そうなのか。
劉備実は蜀に入った後、うん、孔明以外にも好きな軍師がいまして、
あ、
こいつのこの才能大好きっていう、まあ見込んだ軍師がいたんですよ。
うん、
その軍師は方正って言うんですけども、
はい、
この方正さん、軍師で才能があったんですけども、性格に難がありまして、
うん、
自分が出世したら、昔自分のことをいじめてたりとか、自分に嫌な態度を取った人間を、職権乱用で処刑しまくるとよ。
わあ。
もうね、権力持たしちゃダメなタイプなんですけども。でも、こんな法政さん、劉備さんに愛されてるもんでして、
うん、
あのルールに厳しい諸葛亮孔明、もう私の心を持たない諸葛亮孔明が、その法政を裁かなかったんですよ。うん、
へえ。
こういうこと聞くと、あ、なんか劉備、後半戦ちょっと、猛録してたのかもなって思いません？
猛録なのかな。
最終的に大戦争を起こして失敗して、まあまあ迷惑をかけて死んじゃうところもありますので、ちょっと嫌気がさしたかもしれんなと。でもね、私はでも思うに、うん、まあ死んでもなお滅技交換で義を睨みつけてるんだよって説を推したいと思うんですよ。
まあそれが一番お話としては、
はい、
わかるかな。だって一回遺体自体は生徒に帰ったみたいな書き方してあるでしょ。
そうですね。生徒に帰って、その後帝軍さんに葬られてますので、
その後わざわざ戻って、
そうですね、
ってことは、まあ、そこに埋葬してくれって本人が言ったんだろうから、
なので、なな私は死んだ後も義を睨んでるんだと思っています。さあ、劉備と孔明が生徒の都で一緒のお墓に入っているというお話だったんですけども、
はい、
実はこれちょっと行きさつがございまして、
うん、
孔明が劉備さんと一緒に祀ってほしいってお願いしたわけでもないんですよ、
うん、
で劉備が死ぬ前に、あー死んだ後はわしの名だたる部下たちも一緒に祀っておくれって言ったわけでもないんですよ。
うん、
じゃあなぜ一緒になったかっていうの気になりません？
なんかそういうもんだって思った人がいたんじゃない？
実はですね。
はい。
孔明さんが死んだ後、庶民がですね。
うん。
孔明さんを偲んで、各地に勝手にお墓を作りました。
うんうんうん。
まあお墓というか祠というか。
うんうん。
ここで孔明さん、休んでお茶を飲んだ孔明さんが休んだ切り株とか、はいはいは
い、
ここに孔明さんの馬の紐を繋いだ木とか、そういうのを勝手に祠的に崇め立てまつったんですよ、
うん、
ところが当時ただの一家臣、一家臣しかない孔明がいろんなところで祀られて、
うん、
しかも孔明さん忍ばれてるから廟、何々廟ってあるじゃないですか、
はいはい、
を作ってって言われて困ったらしいんですよね。いや、王族じゃないし帝の一族でもないのに廟を作るのはと、
うん、
でみんな祠勝手に建て始めて、ああだこうだやってるんで、といかんなということで、
うん、
お墓を帝軍さんと生徒の境目あたりに建てたらしいんですよ、
うん、 また中途半端な。
そうなんです。中途半端なこと出まして。
うん。
で、そこに孔明さんを入れたと。
はい。
後々ですよ、後々。
うん。
蜀が魏に滅ぼされた後、
うん、
蜀の地にですね、ある一人の英雄がやってきまして、
うん、
この人が国を作るんですが、その人が、
うん、
あ、劉備と孔明のお墓を一緒にしようよって言って、うん、一緒にしたのが、今一体になってるお墓だそうです。
その人は誰なの？
この人は青函という国を作った李煜さんという方なんですけども、
うん、
なんかいっぱい立った祠をまとめて、帝軍さんとなんか生徒の間にできた孔明さんのお墓と、で、うん、生徒には生徒で劉備のお墓もあるから、うーん、一緒にしようよって言ってしまったそうです。なんかはっきり言って、結局劉備も孔明も全く関係ないとこで今のお墓の位置決まったんだなっていうお話なんです。
あるあるな気がします、はい、なんかここ邪魔だから違うとこに一緒にまとめとこうよみたいな。
なのか、もしくはそれとも尊敬の念が強くて、やっぱり劉備と孔明は一緒じゃないみたいな。
そうそうそうそう、観光地的な感じで一緒に祀っとけば、いっぺんにお参りできるしねっていう。
うわー、なんかご都合主義な気もしますが、まあ今回はですね、はい、孔明さんのお墓がまあいろいろこうなった経緯をぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃと言ってまいりましたけども。
ぐにゃぐにゃ。
本日のネタバレは以上です。
はい、最後のネタバレ。らしかったかな。はい、面白かったです。
はい、エンディングです。本編最後のネタバレがぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃとしましたが、
はい、
とりあえず孔明さんも劉備さんも今は安らかに眠っておられます。
はい。
そんなお話をしながらなんですが、うん、本当に三国だが終わりが見えてまいりまして、大団円の打ち上げを予定しております。
はい。
ではその打ち上げパーティーの発表をよろしくお願いいたします。
はい。2023年5月5日夜9時よりZoom にて皆さんとオンラインで宴を行いたいと思います。題して桃園の宴です。ご参加希望の方は概要欄にフォームへのリンクを貼っておりますので、そちらからお申し込みください。締め切りは4月30日。顔出さなくても結構です。聞き線でも結構です。たくさんのご参加お待ちしております。
はい。ちょっといいお酒をもう買いました。
もう買ったの？
うん、買いました。
私何飲もうかな。
うん。
なんか美味しいジュースでも買っとこう。
ということで、
はい、
さあ、次回はですね、
うん。
変外余録ということで、本編後のですね、はい、まあ余録と書いておりますけども、そちらの方に入っていきます。
はい。石川先生の考察ですよね。
そうですね。はい。うん、次回は諸葛祭に触れていきます。
はい。
ではまた日曜日にお会いしましょう。